今日はルカの福音書10章、後半ですね。前回の続きの21節から最後の42節までを一緒に学びます。このルカの福音書のこの何ていうんですかね、2、3週間同じ2、3週間1ヶ月ぐらいですか、同じようなことを繰り返し繰り返し学んでいますけども、今日も結局卵が先か鶏が先かではないですけど、神に対する行いが先か、それとも神の愛が先かってことです。それは当然神の愛が先です。何か私たちが行いをする前に神が私たちにしてくださった、そのことに気がつかないと行いがないですからね。というか行いが生まれない、正しい行いが。何をするか、私たちが神に対して何をするかではなくて、神に何をしていただいたか、それが今日の、メッセージのタイトルです。一緒にそのことを学んでいきましょう。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を共に学ぶことができるこの機会を与えてくださってありがとうございます。どうぞこれからの学びをあなたが祝福してください。共に学ぶ一人一人に御言葉を理解する力をどうかお与えください。聖霊が私たちのうちで働いて、ここに書いてあることを、あなたの言葉をはっきりと理解することができますように。頭だけで理解するのではなくて、私の心に聖霊が思いを、願いを、考えを、インスピレーションを書きつけてくださって、この場で終わることなく、今週1週間あなたの御言葉が私たちの心に留まっているように、どうぞ導いてください。私たちのこのクリスチャンとしての歩みの指針となりますように、この学びを祝福してください。また御言葉を分かち合う私に、あなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を余すところなく分かち合うことができますように、今日も私を導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。では、ルカの福音書の10章21節。ちょうどこの時、イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうですよ、ごめんなさい、そうです父よ、これが御心にかなったことでした。イエス・キリストはその聖霊によって喜びにあふれたとありますけど、ちょうどこの時ですから、少し前を確認してみましょうか。このルカの福音書の10章の背景として、その一節の方にありますけども、イエス・キリストがその弟子たちを12人と別に70人をその召し出して、で2人1組でそのこれから行こうとしている町や村に遣わしました。で彼らが帰ってきて、でどういうことが起こったか、そのイエス・キリストの皆をその言ったら、その皆によって悪霊が退散しましたって、悪霊でも私たちの言うことを聞いたんですって、あなたの皆を言ったら、そしたら素晴らしかったですっていう、その大盛り上がりがあったわけですよ。でもイエス・キリストはこの19節にあるように、確かにあなた方にはその敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が与えられてるんだって、だけど20節、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではならないと。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいというふうにその彼らに言って、その後ちょうどこの時です。でイエス・キリストの喜びというのは、この文脈上、目の前にいるこの70人の弟子たち、もちろん12人の弟子たちも含めて、またここで使わされなかった女性たちも多くいたはずです。イエス・キリストの目の前にいるご自分についてくるこの弟子たちの名前が天に書き記されていたことを、いることをイエス・キリストは喜んだんですよ。そして目の前にいるこの弟子たちを通して、神が計画されている神の御心がその実現していったことを、叶っていったことを見て喜んだんですよ。私たちがその神に応答して、神が私たちを通してご自分の力を表すときに、その私たちを通してその祝福を受けた人のことも喜ぶし、私たちがその神から良いものを受けてそれをそのお届け物をその叱るべきところに届けるという、この働きをしたということに対しても神は喜んでくださるんですよ。そして私たちがイエス・キリストを信じて救われているということを喜びとしてくださるんですよ。私たちが何か正しいことをするとか、悪いことをしないとか、そのパフォーマンスとか、そういう評価みたいな、そういうので私たち喜ぶんじゃないですよ。できるようになったとか、分かるようになったとか、それはもう、そう、私たちが持っているその人間的な基準ですよ。 喜べないんですよ。できないと。自分のために役に立たないと喜べないんですよ。こいつ使えないって。だけど神はそんなことないんですよ。イエス・キリストのことを信じて、罪が許されて、本当にその真理を知るようになるということを、私たちがし始めると、神は私たちのことを喜んでくださるんですよ。この喜びが聖霊によって溢れたんですよ。22節も読みします。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで子が誰であるかは父の他には知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちの他は誰も知るものがありません。イエス・キリストはその喜んでるんですよ。この目の前にいる弟子たちが救われていること、またその弟子たちを通して神の御心が実現したことを、使われたことを喜んでるんですよ。で、この幼子たちとなってます。英語だとベイブスですよ。だから本当にそのベイビーちゃんってことです。生まれたばっかりの。収穫の働き手ということで、その11章の1節2節で、10章の1節と2節でありました。その収穫の働き手として彼らは使わされたんですが、収穫のための働き手というのは、賢いものでもなく、知恵のあるものでもなく、幼子たちなんですよ。幼子というのは自分の力でどうしようもできない者たちです。生まれたばかりの赤ちゃんに、お母さん、私、あなたの母乳はいりませんって。自活しますんで。仕事して頑張ります、みたいな。そんな子いないですよ。幼子っていうのは、世話してあげないと死んじゃうんですよ。幼子というのは、その誰かに頼らないと生きていけないんですよ。私たちは、幼子たちなんですよ。神に頼らないと、自分の力でどうすることもできないんですよ。神に信頼しないと、全幅の信頼を置かないと一歩も進めないんですよ。収穫のための働き手というのは必ずしも 何者かである必要はありません。私たちが本当にその神を信じてて、神に信頼してて、私には何か良いものをする力もないし、知識もないし、何もないけども、神が私を喜んでくださり、神が私を使うんであれば、どうぞ私をお使いくださいって、私にその力をあなたが与えてくださるというのであれば、私にその力をお与えください。そうやって神に応答する者たちが幼子たちですよ。イエス・キリストはあえて幼子たちを選ぶんですよ。第一コリントの1章27節から29節前に出します。しかし神は知恵ある者を恥じいらせるために、この世の愚かな者を選び、強い者を恥じいらせるために、この世の弱い者を選ばれました。ある者をない者とするために、この世の取るに足らない者や見下されている者、すなわち無に等しい者を神は選ばれたのです。憎なる者が誰も神の御前で誇ることがないようにするためです。私やあなたが選ばれたのは、私たちが神にとって何か使えるからじゃないんです。なんと、神にとって使えないからです。それを心からアーメンと言えますか？よかったって言えますか？いや、私はこれができる。あれもできる。他の人は知らんけど、私はこれもできる。そういう人を神は選ばないんですよ。誰も神の御前で誇ることがないように。自分にはできる、何かする力がないとか、自分は分かんないとか、自分は幼子だって何する力もないとかって、その自覚している人たちは幸いですよ。そしてそれだけじゃなくて、それだけだったら意味ないんですけど、それでも神が私のことを愛してくださっていて、私に力を与えてくださって、必要なものを与えてくださって、思いも何もかも与えてくださって、私をイエス・キリストのように形作って変えていってくださって、収穫のための働き手として送り出すようなことが神にはできるってことを信じる人たちですよ。別に高学歴があることや、お金を持っていることや、名声があること、権威が与えられていること自体は何の悪でもありませんけれども、そういうものっていうのは神の御前で自分を誇りたくなる、その 要因になるんですよ。私これあるからっていうふうに。で、多くの人たちからそうやって見られるんですよ。あの人はこういう、これができるから、あの、こういうことを知ってるからって、すごいって。だから私、皆さんにお願いしてるんですよ。私が勘違いすることがないように、木下千尋大先生牧師様って呼ばないようにって。みんな呼ぶつもりないと思いますけど。勘違いしないように。私は神の御前に何もできないものですよ。神の助けがなければ私なんてユースレスですよ。何もできないですよ。だけど神が私を助けてくださるから、私たちを助けてくださるから、力も与え、必要なものを与えてくださるから役に立つんですよ。それで私を通して何か神がご計画されたことが実現したら、千尋さんすごいじゃなくて、いや私じゃないってって。こんなん私の思いとしてもないですよって。私にこんな力はないですって。でもこれ神が、私にこの思いを与え、力を与え、必要を与えてくださったんですって。私は神の前に、その、誇れるものじゃないですって。だから神を褒めますよってなるわけですよ。神はそうしたいんですよ。だから、あえて幼子たちを選ぶんですよ。23節と24節。それからイエスは、弟子たちの方を向いて、密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちが、あなた方の見ていることを見たいと願ったのに見れなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。弟子たちには多くの祝福が与えられているんだというふうにイエス・キリストは言っています。預言者たちや王たち、多くの者たちが見たいと願ったことをでも見れなかったんですよ。だけどこの弟子たちは見聞きしてるんだって。彼らが願ったのに聞き入れられなかったんですよ。でも弟子たちは私たちには許可されてるんですよ。この奥義を知るということが。王であるキリストについて、イザヤは多くの予言をしました。でも、イザヤ書の53章を見るように、私たち53章よく知ってると思いますけど、なんかピンとこなかったらぜひメモして後で読んでください。キリストが苦しむという話です。王としてそのキリストは王なのになんでこんなに苦しむんだってイザヤは分からなかったはずですよ。でも私たちは知ってるんですよ。弟子たちも分かるんですよ。ダニエルは、すみません、前には出ませんけど、ダニエルの12章でこの世界が終わる時にどういうことが起こるのか、この3年半とか7年とかそういうその期間が与えられているんだけど、それが具体的にまた実際にどうなっていくのかということを知りたいって願ったんですよ、ダニエルは。だけどその御使いが、それはもうあなたの前にはその秘められてるって、でこれを封しておきなさいって、あなたを知る必要ないって言われるんですよ。でも私たち知ってるんですよ。その患難の7年間、前半の3年半、後半の3年半、それで何が起こるかということを、御言葉、その聖書を通して私たち知ってるんですよ。ダニエルは願ったけど、それを教えてもらうことは叶いませんでした。イエス・キリストという方が、この神の、その旧約聖書であり、その新約聖書であり、すべての鍵なんですよ。でイエス・キリストの王以降の人たちというのは、この旧約の時代に生きていた王様や、また預言者たちが、知りたい、見たい、聞きたいと思ってたことを、みんな私たちにはその知ることを許可されてるんですよ。聞くことを許可されてるんですよ。ペテロ、イエス・キリストの弟子のペテロです。これちょっと長いので2つに割ってます。第一ペテロの1章です。第一ペテロの1章の10節から13節まで。第一ペテロ1節、ごめんなさい、1章10節から13節。この救いについては、あなた方に対する恵みを予言した預言者たちも熱心に尋ね求め、細かく調べました。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊が聖霊ですね。キリストの苦難とそれに続く栄光を前もって証ししたときに、誰を、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。彼らは自分たちのためではなく、あなた方のために奉仕しているのだという啓示を受けました。つまり、彼らには分からないよって。だから私たち、後の時代になって、その私たちがそれが、ああ、そういうことかっていうふうに分かる。だからこの後の時代、私たちのために奉仕をしているんだって。だからあなた方にはまだ教えないよって。っていうことを啓示を受けたと。そして彼らが調べたことが今や、天から使わされた聖霊により、福音を語った人々を通してあなた方に告げ知らされたのです。 御使いたちもそれをはっきりとはっきり見たいと願っています。ですからあなた方は心を引き締め身を慎みイエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。だから旧約の時代の人たちにはその明らかにされなかったイエス・キリストというこの救い主を私たちは知ってるって。イエス・キリストの弟子たち、私たちも含めてには特別な祝福が与えられてるんですよ。だから身を慎んでイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに栄光を受けることができるように、よくやったねって言われるようにしっかりと目を覚ましていなさいってことです。イエス・キリストの喜びは、幼子の私の名が天に書き記されていることです。イエス・キリストの喜びは、幼子の私を通して神の御心が実現することです。またイエス・キリストの喜びは、幼子の私を通して神の御名が崇められることです。イエス・キリストの喜びは、私が神の真理を知るようになることです。そしてイエス・キリストの喜びは、幼子である私が御言葉で養われ整えられ、信仰の幼子から成熟を目指して成長していくことを喜ばれるんですよ。私たちの神に対する信仰や信頼はいつまで経っても幼子で構いません。しかし私たちの信仰がいつまで経ってもその血の御子のような幼子のようなものであってはならないです。神に対する信頼は幼子でいいです。だけどこの何か苦しい時が来た時に毎回幼子のように助けてくれではなく、毎回大丈夫、神は愛しておられるからねではなく、その成熟を目指してその苦しいことや辛いことやなんか苦みがあるような、そういうそのムクムクって肉が出てくるような時も、いや大丈夫って、神が私を助けてくださるって、私のことを愛していてくださるって、そういうその大人として成熟したものとしてのその強さも私たちは必要なんですよ。そうやってその成長していくことをイエス・キリストは喜んでくださるんですよ。25節。するとある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。律法の専門家の質問です。まずその動機ですけど、イエスを試そうとしたとあります。だからあんまりいい動機ではないですね。で、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるか、それが質問ですが、彼が質問しているのは何をしたらと言ってます。つまり、どのような行いをしたら天に、ごめんなさい、永遠の命を得ることができるのか。永遠の命というのは、永遠というのは時間ですよね。永遠に続く命です。でも、永遠に生きるというただそれだけの意味合いでは、すべての人が永遠に生きます。私たちのこの肉体は滅びますが、私たちの魂はずっと生きます。それが神の御国で生きることであれ、そこから断絶された世界で生きることであれ、その全員がみんな永遠に生きることになるんですよ。だから永遠の命というのは、そういうその永遠に生きるという時間軸だけで測れるようなものじゃないです。こんなこと聞く必要ないですもん。だって永遠の命っていうその長さだけで言えばね。でもここで言ってるその永遠の命っていうその命というのは、神と自分とのこの関係です。どのような関係を、その良い関係を持つ、そこに命があるような関係がその神との間にあるかという話です。関係の質です。それが永遠の命という時の命です。この世界から永遠に続く神との関係をどのようにしていきますか。どうしますか。あなたと神との関係はどうですか。その命が死んでいるのであれば、神との関係は断絶されています。その命が生きているのであれば、神との関係というのは密にあるはずです。神が愛してくださる、私も神を愛する、そのような関係の中にとどまっているはずです。神に裁かれ、自分の罪の罰を負って神と断絶された関係に永遠に生きるのか、それとも神との親しい関係に永遠に生きるのか、そういう話です。で、この神との関係を、親しい関係を永遠に生きるという意味での永遠の命、これをどうしたら、何をしたら 自分のものとして得ることができるんですか。それがこの人の質問の趣旨です。どんな行いをすればいいんでしょうか。神と父と子としての親しく愛し合う関係に永遠に生きるにはどうしたらいいんですか。イエス・キリストは答えました。26節。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。この律法の専門家の答えは完璧です。イエス・キリストが止める青年に聞かれた時と、時に答えたものと全く同じ答えです。もしかしたら別のところで聞いてて、知ってた上でこれを試そうとして言ったのかもしれないです。まあわかんないです。でもいずれにしても、この律法の専門家はちゃんと理解してるんですよ。律法というのは多くあるけども、その律法をその集約すると、この二つの戒めに行き着くって。一つは神を愛するということ。そしてもう一つは隣人、人を愛するということ。この二つに行き着くって。イエス・キリストはその理解と解釈に同意しました。もしあなたが本当に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神を愛するのであれば、またあなた自身のように隣人を愛するのであれば、その行いによってあなたは永遠の命を得ることができるって。皆さん永遠の命ありますか？やってますか？これあの、責めてないですよ。あの、ここ笑ってほしいぐらいなところなんですけど、行ったら、何を行ったら永遠の命を、何を行ったら天国に行けるかって話です。行いによって天国に行きたいんだったら、これを完璧にこなす必要があります。なんで生まれた時に二郎さん言ってくれなかったのって、いや、皆さん生まれる前に私まだ生まれてないですから。いや、そんな話じゃないですけど、でも、もう一回でもこれミスったら終わりです。行いによって、一瞬でも心を尽くさないで神を愛すことに心を尽くさなかったら終わりです。誰が天国に行けるんですか？誰が永遠の命を得ることができるんでしょうか？29節。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？彼は面白いです。本来はそのイエス・キリストを試そうとしたはずなんですよ。なのに、なんか、その通りですみたいなことを言われたから、ちょっと気が、なんかね、いい気分になったのかもしれないです。それで、その自分が知ってるだけじゃなくて、もっと私は正しいんだっていうことを、それを示したかったのかわかんないですけど、もう、その、自分の正しさを示そうとしてって書いてあるから、その示そうとしたんですね。周りの人たちに。私もっとすごいよって。知ってるだけじゃなくて、もっとすごいよって。神を愛していることを信じて彼は疑ってないので、神を愛するっていうアピールではなくて、私は、自分の隣人を愛してますよということをアピールしたかったんですよ。それイエス・キリストからその隣人っていうのはこういう人のことを言いますよって言われたら、それを私は完璧にこなしてますって言って、みんなからわー素晴らしいです、さすが律法の専門家って言われたいんですよ。そういう筋書きが彼にはありました。それで彼は私の隣人とは誰ですかと聞きました。イエス・キリストは例え話で返します。30節から36節、良きサマリア人というふうに知られている、この例え話ですね。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中、そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ二つを取り出し、宿屋の主人に渡して、解放してあげてください。もっと費用がかかったら、私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人となったと思いますか？で、この旅人はある人というのは、エルサレムからエリコに下れているので、まあ、 普通に考えればユダヤ人です。サマリア人はエルサレムに行かないから、エルサレムに行くのは基本的には礼拝のために行きますからね。彼らはゲルジム山っていう自分たちのサマリア地方にあるその山を神を礼拝する場所としていましたので、エルサレムまでは行かないです。だからこの強盗に襲われた人というのは、話の文脈上ユダヤ人だと思います。で、祭司とレビ人たちというのは、レビ人っていうのはその祭司の家系ですよね。なのでその祭司であったりレビ人たちというのはある意味宗教家たちですよ。その人たちが通りかかって自分の同胞が強盗に襲われて、もうリンチされて、全部着ぐるみ剥がされて、もう道端で倒れてるんですよ。でも彼らは、彼が苦しい状態にあるのを見たんだけど、助けなかったんですよ。だけど、あるサマリア人が助けたんですよ。普通はありえないです。サマリア人とユダヤ人と、ユダヤ人とサマリア人というのは仲が悪いです。民族的な理由で。これはまた詳しく話すと時間かかるので、それはまた別の機会にしたいと思うんですけど、お互い嫌い合ってるんですよ。お互い一緒のところにいたくないし、いがみ合ってるんですよ。お前たちは悪い、お前たちは正しくない。それはお互い言い合ってるんですよ。だから、彼らはとても仲が悪い。イエス・キリストもルカの9章で、エルサレムに行く途中にサマリアを通りました。で、その時にそのサマリア人たちはイエス・キリストがエルサレムに行くってことを知って、彼らはイエスを受け入れなかったですよ。それで、ヤコブとヨハネが、先生、天から火下してこいつら焼け滅ぼしましょうかっていう話っていうのは、サマリア人がイエスをユダヤ人として見て、こいつはユダヤ人だって、私たちの町になんか入れないっていうふうに、そういうふうに言ったんですよ。だから根深いんですよ。こういう、この両方の民族というか、のその対立っていうのはね。だから、通常ならサマリア人としてユダヤ人を助けるという義理はないし、そんな文化みたいなのはないんですよ。ユダヤ人だったら別にいいやって。他の人たちだったら助けるけど、ユダヤ人は助けないと。お互いそうなんですよ。サマリア人だったら助けないみたいな、そんな感じです。だけどこのサマリア人は彼を見てかわいそうに思ったんですよ。この人がしたことはたくさんあります。一番最初に彼がしたことはかわいそうに思ったことです。そして自分から近寄ったんですよ。祭司とレビ人たちはこの怪我している人から遠ざかったんですよ。関わりを持たないでおこうって距離を取ったんですよ。近くを歩いちゃって助けてくださいとかって言われたら嫌だから、それを無視するのは嫌だし、なんか他の人から見られてたら、なんか助けてくれって言われたのに無視したみたいな、そんな感じに言われるの嫌だから、気がつかなかった風なして道の端っこの方を歩くんですよ。だけどこのサマリア人は自分から近寄ったんですよ。そして彼の必要を満たした、つまりこの傷の処置をしてあげたんですよ。オリーブ油を塗ってあげることで、和らげるんですよ、痛みを。そして、ブドウ酒を注ぐっていうのは、除菌じゃないですか、アルコールがあるから。それで、自分の家畜に乗せてあげたんですよ。つまりどういうことかわかりますか？自分は歩いたんですよ。この、民族的には敵対している、怪我して、もう、どうしようもないというか、かわいそうだなって思った人を自分の家畜に乗っけて、自分は降りて家畜を引っ張って歩いていったんですよ。そして解放してあげて宿屋にまで連れてって、また必要な解放してくださいって言って2デナリを支払ったんですよ。もし足りんかったら帰りに自分が払いますって。1デナリというのは1日の労賃です。だから2デナリというのは、2日間の労賃です。で、いろんな学者さんが言ってるのは、この2デナリというのはどのくらいの価値があるかというと、宿屋でだいたい2週間から3週間滞在することができるほどの価値だっただろうというふうに言われてます。だからただ1日とか2日とかそんなんで売買みたいな、そんなんじゃないんですよ。相当ひどい状態だったはずなので、長い時間がかかるだろうということで、2、3週間留まることができるだけのお金を支払ったんですよ。 もしそれでも足らんかったら、私その、足りない分は払いますというふうに言ったんですよ。だから、ただ連れて行って、あとよろしく、みたいな、そんなんじゃなくて、彼が本当にその完全に回復するまで、彼はその責任を持って見届けるというか、解放してあげようというふうに彼は思ったわけです。37節。彼、この律法の専門家はイエス・キリストの質問、誰が強盗に襲われた者の隣人となったと思いますかという質問に対して彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも行って同じようにしなさい。三人の誰が強盗に襲われた者の隣人となったと思いますか。その答えは、その人に憐れみをかけてやった人です。面白くいいと思いません？この律法の専門家はこう答えなかったんですよ。サマリア人ですって。なんででしょうね。自分がユダヤ人だからサマリア人がその主人公になるのが嫌だったのかもしれないし、もしかするとこの一連の話を聞いて、あ、これって自分のことにも言われるじゃんって、自分にも言われてることじゃんと言って、その適応させたかもしれません。だからサマリア人というよりも、良きサマリア人というよりも、その全ての人がこの対象になるんじゃないかって、自分ごととしてその隣人というものの考えを改める必要があるというふうに彼はここで思ったのかもしれません。イエス・キリストはこの律法の専門家に対して、あなたも行って同じようにしなさいと言いました。この律法の専門家は蛇足というか、やぶ蛇というか、自分が素晴らしいことをアピールしたかったんですよ。だけど結果どうなったかというと、イエス・キリストはそれをメッセージに変えたんですよ。あなた何も分かってないって。自分の正しさを示そうとした律法の専門家が隣人を愛するってことをしてないということを伝えたんですよ。さて、隣人とは、私たちの周りにいる心安い人たちではありません。隣人とは、自分が意識して憐れみをかける人たちです。かわいそうだなーって、自分が意識してこの人を愛そうって、その愛や憐れみを向ける相手がその瞬間自分の隣人となります。仕事や義務感ではなく、イエス・キリストが私を憐れんで私を愛してくださったように、自分の持ち前の人の良さや責任感でこの人に仕えるんじゃなくて、イエス・キリストが私に仕えてくださったように仕える、つまりできないので、神に助けを求めようって、そして神が与えてくださるこの憐れみの心とか愛、つまり親切とか寛容とか誠実とか柔和とか、そういったものでこの目の前の人をに使えよう。そうすることで隣人っていうのはできるんですよ。ただ近くにいるからといってその人が隣人とは限らないんですよ。つまり隣人、すべての人が私たちの自分の隣人となりうります。全員ですよ。すべての人にその意図して憐れもうとしたら、意図して愛そうとしたら、その人たちがその瞬間隣人になるわけだから。ユダヤ人とサマリア人のような敵対する者同士でもなりうるんですよ。すごいっす。隣人というのは自然発生的に隣人になるっていうことはありえません。このイエス・キリストの定義から言えば、家族だから、友人だから、同僚だから、だから隣人ですではないです。必ずしも自分の友人や自分の家族や自分のその同僚たちが隣人とは限りません。なぜなら、もし私が意図して自分の家族を愛そうとしていないのであれば、私の家族は近くにいる人であって、イエス・キリストの定義する隣人ではないです。私の同僚や私の友人たちも、私が意図して愛そうとしない限り、その人は私の隣人にはならないんですよ。 だけどその人がどんなに血がつながっていなかろうと、初めて会った人であろうと、私がその神が私を愛してくださったようなその愛やその憐れみを持ってその人に仕えようとするのであれば、その人はその瞬間、私たちの、あなたの、私の隣人になるんですよ。あなたも行って同じようにしなさい。神を愛し、隣人を愛しているなら、永遠の命を得ます。あなたは大丈夫ですか？私は大丈夫じゃありません。何の自慢にもなりませんが。理解してほしいんですよ。あなたは大丈夫ですかという今の私の問いに対して、私は大丈夫じゃないと答えた人は正解です。いや、頑張りますとか、そんなお願いですから、そういうの考えはやめましょう。どんだけ頑張っても、この神の基準で、人を愛し続けること、神を愛すること、まず神を愛することできないんですよ。行いによって永遠の命を得られる人は一人もいません。一人もです。皆さんが分かんないです。神だったら分かんないけど、神だったら救われる必要ないか。誰もいないんですよ。行いによって、彼のこの律法の専門家の質問は、行い、どのような行いをすることで私は永遠の命を得ることができますか。もうちょっと言葉を変えれば、どうやったら、何をしたら私は天国に行けるんでしょうかって話です。行いによって言うんだったら、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、精神を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、そしてあなたの隣人、あなた自身のように愛しなさい。これ全部やるんですよ。行いによって永遠の命を得られる人は一人もいません。永遠の命を得るには二つに一つの方法です。一つ目、行いによる。もうこれはもう無理って言いました。二つ目、許されるです。正しくあり続けるか、正しくない人が許されるか、どっちかによって神の前に正しいと言われます。間違ったことを一つもしなかったら、イエス・キリストのように、あなたは正しいものです。間違ったことをたくさんしたけども、するけども、許されたのであれば、神の前にあなたは正しいものです。二つに一つの方法で、私たちは永遠の命を得、そして神の国を相続します。天国に行きます。どっちをしますかみたいな。もう無理だって。二者択一じゃなくて、もう一つしかないんですよ。私たちは罪を抱えているものなので、許しを受け取るしかないんですよ。だから、この神を愛すること、人を愛すること、私なんてできない、もう私は救われるなんて無理だとかって、そこで絶望する必要はないです。神はそのことを分かっていて、私たちが神を愛すること、人を愛することすらできないということを神は知っているので、憐れんで深く、私たちのためにご自分の御子であるイエス・キリストを使わせてくださったんですよ。私の罪を負って、私の代わりに罰を受けて十字架にかかって苦しんで死んでくださることによって、私の罪を贖うためですよ。私の罪が許されて罰を免れるためにイエス・キリストが死んでくださったんですよ。許されることで私たち永遠の命を受けることができるんですよ。許されることでこの永遠の命を得ると、許されたことの喜びから、この神の大きな愛と憐れみと恵みを受け取ることの喜びから、愛するってことに取り組むようになるんですよ。逆じゃないです。許されてありがたいから、良くしてもらったから、だから神を愛するんですよ。あなた方が神を選んだのではないんだって。神があなた方の、私たちの罪のためのなだめの備え物としての御子を使わせてくださったんだって。まずここに愛があるんだって。ですから兄弟たちって、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのであれば、私たちもまた互いに愛し合うべきです。ヨハネはそう言いました。第一ヨハネの4章で。だから神の愛をまず私たち知らないと、許されたということが分かるから、分からないと愛するっていうところに取り組めないんですよ。愛するってことを先にやろうとすると、もう行き詰まるんですよ。自分が許されたことを本当に味わわないと、 愛するということに取り組めないし、許されたというところから始めないと、クリスチャンライフは苦しみと恐怖でしかないですよ。ああ、もう私なんてダメだとかって、もうどんどん、分かれば分かるほど怖いんですよ。私が救われるなんてありえないって。私こんなことできないし、もう無理って。でも、なんかそんな裁かれるとか、この断絶されるとか嫌だとかってついていきたいのに、でもついていけないんですよ。やらないといけないことが分かってんのにやれない自分がいるんですよ。もうそんなん苦しくても怖くて近寄りたくないですよ。永遠の命を行いで得ようとしてはいけません。誰もそんな行いによって永遠の命を得られるなんてそんな人いないですよ。覚えておきましょう、ぜひ。私たちは神の前に悪者で極悪人です。神の前に罪深いもので、神に許されない限り、神から正しいなんて一言も言われないようなものです。裁かれて罰せられて永遠に苦しむことを、そのことは私の受ける報いです。だけど、そんな私を、神はイエス・キリストをお与えになるほどに愛しておられるということをぜひ信じてください。そしてこのイエス・キリストによって、イエス・キリストの犠牲によって、私たちの、あなたの罪は許されるんだということを確信して味わってほしいんですよ。そうしたら、クリスチャンライフというのはどれだけ素晴らしいこのものか、喜びからスタートするんですよ。そして神を愛し、人を愛そうとすることに、その取り組むんですよ。そこでまたできない自分が出てくるんだけど、それすらも神は許してくださっているということをまた受け取るんですよ。そうすると、こんなにもまた許して、こんなにも愛してくださってるって、それがまた力になって、じゃあまた取り組もうってなるんですよ。そうやってその、凹むことはないし、潰れてしまうことがないんですよ。神の愛によって、その、いつも立たされるから。そして、そうやってその神に期待しながら取り組んでいると、神は私たちのうちに、その精霊を働かせてくださって、私たちの心を変えてくださって、私たちに力を与えてくださって、必要なものを全部補ってくださって、そして私が今までできなかったような、愛することや、許すことや、親切にすることや、神を求めることを、するようになっていくんですよ。そして、気がついたら、あれ？私じゃない。やっぱ神って素晴らしいですねって。こんな無に等しい、取るに足らないもの、見下されてもおかしくない私のようなものを通して、神はこんなことをしてくださったって。そしたらイエス・キリスト喜ぶんですよ。ああ、この幼子ちひろを通して、あなたの神のなされたいことが実現しましたって。それは私の喜びですって。この幼子ちひろが、あなたの愛と、天のお父さんの愛と、恵みによって、天に名前が記されていることを、これは私の喜びですって、そう言ってくださるんですよ。私たちはそれを信じてるんですよ。自分が何かするってことが大切じゃないんですよ。神に何をしていただいたかっていうことを知ることが、体験することが、確信することが、そこに留まっていることが大切なんですよ。38節から42節。最後ですけど、これはマルタとマリアという姉妹についての話です。まずは38節から40節。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。自分で言わないでね。人の前で注意させるみたいな。姉のマルタと妹のマリア。マルタさんはイエス・キリストを喜んで家に迎えました。おそらく、その、引っ越してないんであれば、この二人が住んでたのはベタニアという町ですね。で、ラザロという兄弟がいるはずです。マルタは喜んでイエスを家に迎えました。そして、いろんなそのもてなしをして、お茶道を出したりね、お茶菓子を出したり、いろんなところで、そのなんか、ゴミがないかとか、いろんなことで、その気を使いました。 で、そのもてなしているうちに、最初は喜んでやってたんですけど、なんかいろいろとなんか忙しくなっちゃって頭が。で、実際にその忙しくしちゃって、それで、なんで私だけこんな忙しくしてんだと思って、はっと見たら、妹のマリアがイエスの足元にちょこんですわって聞いてるんですよ。何の野郎って思ったか分かんないけど、何なんだみたいな、私だけ働いてとかって言って、それでイライラしちゃったんですよ。妹に対して苦くなっちゃったんですよ。一方、妹のマリアはイエス・キリストの足元に座ってたんですよ。ある意味何もしないで、そして御言葉に聞き入っていたんですよ。人間的な考えで見れば、このマリアはひどい人です。お姉さんが一生懸命働いてるのに、自分だけそんなとこ働いて、その座って何もしていないっていう判断です。でもマリアはイエス・キリストを前にして、姉のことなんかもう見えないんですよ。イエス・キリストの言葉を聞きたいから。この二人のマルタとマリアに対して、イエス・キリストは、まあ、ついて、イエス・キリストは、この二人の姉妹について何と言ったかというと、41節と42節。主は答えて言われた。マルタ、マルタ。あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。この、マルタ、マルタと言ったのは、深い憐れみがあったはずです。私には言えないぐらい深い憐れみがあったはずです。本当にその愛情があって、憐れみがあって、お前何考えてんだみたいな、そういうなんかのはないんですよ。なぜならイエス・キリストは、そのマルタのご自分に対するこのリスペクトであったり、思いであったり、その一生懸命やりたい、使いたい、その満足してほしいっていう、その愛を十分に受け取って知ってるからです。ご自分に対して、その、誠実に尽くそうとする、また使えようとする人を、イエス・キリストは一度も、うざかったり、馬鹿にしたり、ダメだとか言ったりしたことはないです。この妹のマリアが、最終的には、その、300デナリの、年収ほどの価値のある行為をイエス・キリストの上に、注ぐんですけど、その時に弟子たちが言いますよ。なんでそんな無駄なことを。イエス・キリストはそのマリアのことを、なんでそんな責めてはいけないよって。イエス・キリストは他の人が、誰が何とその無駄と言おうと、またやりすぎって言おうと、本当に思いを持ってイエス・キリストに仕える人たちのことを喜んで受け入れてくれるんですよ。だからマルタに対して、お前何も分かってないなっていうようなその心ではなく、本当に深い憐れみや慈しみを持って、マルタマルタって言ってくださったはずですよ。そしてどうしても必要なことを選んだマリアからそれを取り上げてはいけないと言いました。でマリアは何をしてたかというと、そのどうしても必要なこと、イエスの足元に座ることですよ。そして、イエス・キリストから、イエスが語る御言葉に、聞き入ることですよ。マルタの問題は、そのマリアに対して苦くなってしまったっていう、そのマルタの問題は何かというと、パタパタパタパタ動きすぎたからじゃないです。もてなしのためにいろいろと気を使ったり、働いたりすることは絶対に必要です。誰も何もしなかったらどうなるんですか。座るところもないみたいな。喉乾いたけどもそれも出てこない。リラックスできない。おもてなししてくれる人がいないと、その招かれた客っていうのは何することもできないですよ。だからおもてなしする、働くということは何の悪いことでもありません。むしろ必要です。だからマルタがそうやっていろんなことに気を使ったり働いたことは何の問題もありません。ただマルタの問題は何かというと、なんでその苦くなってしまったかというと、たくさんやりすぎたんではなくて、奉仕の最中にイエス・キリストに仕えているその真ん中でイエス・キリストから目をそらして妹のマリアに目を向けたことです。なんで私だけって、 マリアのことが別に目に入っていなければ、その自分は喜んでやってたんですよ。だけどちょっと、疲れたってなっちゃって、どうしようってなっちゃった時に、マリアが目に入ったんですよ。あいつ何もしてねえし、みたいな。それで苦くなったんですよ。イエス・キリストに奉仕をするんであれば、その目を、その心をイエス・キリストに向け続ける必要があります。誰が私のこの働きを見てくれているんだろうか。千尋さんはちゃんと私のこの働きを評価してくれるんだろうか。よくやったねって他の人が言ってくれるだろうか。そうやって、そのイエス・キリストとかその神に対してやってるはずなのに、どっかでなんか評価されたいとか、その自己満足みたいなのが入ってきたり、もう私こんなにいっぱいやってんのにみたいな、そんな感じに、その他の人たちに目を向けちゃって、自分が苦くなっちゃったら、そこで負けなんですよ。負けというか、その奉仕というのが奉仕じゃなくなってくるんですよ。そこが分水嶺というか。苦くなって、その神に目を向けてたのが人に向き始めると、もう奉仕、その途端奉仕じゃなくなります。マリアが選んだことは、イエスの足元に座り、御言葉に聞き入ることです。イエス・キリストは、ただ一つの必要なこととして、このご自分の足元に座って、聞く耳を持って、イエス・キリストの言葉に聞き入ることだと言いました。じゃあ仕事はどうするの？これもさっきの隣人の時と一緒です。イエス・キリストの言葉に耳を傾けて、その言葉を学んでいくと、言葉を聞いて、そして養われて、整えられていくとどうなるかっていうと、こんなにも神の愛が素晴らしいのか。そうしたら私、神のために何かさせてくださいになるんですよ。そして何かさせてください。つまり、奉仕が生まれるんですよ。だから、奉仕というのは、牧師のお手伝いでもありませんし、皆さんの、また私たちの、私の、この自己満足のためにあるんじゃないんですよ。私がどれだけ何ができるかっていうことをアピールする場でもないし、そのショーケースでも何でもないんですよ。奉仕というのは、御言葉を聞いて、その御言葉が自分の中でその形となって、実感となって味わう。神の愛とか神の憐れみとか許しというのを、その私が味わうことによって、神に対する感謝や喜びや、そして神に対する愛として、それが行いになっていくんですよ。神に仕えるためには、イエスの足元に座り、御言葉に聞き入ることが大前提なんですよ。そうじゃないと奉仕というのはできません。だからイエス・キリストは言うんですよ。本当に大切なことというのは、御言葉を聞くことだって。落ち着いて、その御言葉を学んで、どれだけ神が私たちを愛して、どれだけ私たちが許されて、どれだけの恵みと憐れみを注いでくださっているかということを知るってところから始まるんですよ。そしたらその後の行いとか、奉仕とか、その賜物とか、それが全部ついてくるんですよ。イエス・キリストの足元に座って、御言葉を学ぶということをなしに、何か行いをしようとすると、もう人を見るんですよ。神を愛そうとしないから。もしくは自分を見るんですよ。そして私を見てってなるんですよ。皆さんが教会の何らかの奉仕に関わっているのに、もし神から許されたという自覚がないのであれば、立ち止まった方がいいです。そのまま奉仕を続けてはダメです。やめろとか降りろとかは言いません。奉仕をしながら自分のその心の状態がわかるから、オンザジョブトレーニングじゃなくてオンザサービストレーニング。奉仕をしているとどれだけ自分が神に向いてないかとか、それがわかってきます。やらないと分かんない面があります。だけど自分の心がバレたら、そのバレた状態で奉仕を続けてはいけません。それを続けたとしても、天に宝を積むことにはなりません。誰かに対して苦くなったり、高ぶったり、喜びがなくなったり、燃え尽きたりしてしまうんですよ。もし、自分の中に問題があるということを、神に愛されていることとか許されているということがなんかぼやっとしているのであれば、 奉仕をする前に聖書を開いて神の前に出て神の恵みや神の愛やイエス・キリストにある許しを先に受け取ってください。そこから奉仕が始まります。私は皆さんの心の状態は見えません。見透かしていません。見透かせません。だけど神は全部知っておられます。私を騙すことはいくらでもできます。私も牧師や周りの人たちをいっぱい騙しました。喜びとかないのに喜んでる顔を作ったり、素晴らしいですよねって言ったり、それで自分が分かってるような、自分ができてるような、そのようなそのナイスガイ千尋をいっぱい演じました。でもそこには何の喜びも何の確信もその時はなかったです。怖かったです。いつバレるかって。そして後ろめたい思いでいっぱいでした。こんな自分がこんなことやってて大丈夫なんだろうかって。でも怖くて誰にも言えなかった。その時に私が必要だったのは、神の前に出て神の愛を御言葉から、神の恵みを御言葉から学ぶことです。フェロシップの中でそれを確認することです。神に許されたことを、神に愛されていることをはっきりと理解し、それを受け取るまでイエス・キリストの足元を離れちゃダメです。後ろめたい思いや罪悪感を抱えたまま奉仕しないでください。それがどんだけ辛いか私には分かるから。もし問題抱えてどうしようってなったら、ぜひ私に話してください。一緒に祈りましょう。神に対する奉仕は素晴らしいものです。そこにある喜びや、そこにある平安や、一緒に分かち合えるこの感謝というのは素晴らしいものです。だけど本当に神の愛とか許しとかっていうのを受け取ってないと、そういう素晴らしいものを体験できないんですよ。ただの仕事になって、人の目が気になって、そして苦くなっちゃったり、自分はこんなにやってるとかって、その高ぶったり、もうそんなための奉仕じゃないから、自分のその素の心を聖霊の前に、神の前にぜひさらけ出してください。大切なのは、神に対して私たちが何をするかじゃないです。本当に大切なのは、神が私たちに何をしてくださったかということをはっきりと受け取ることです。そのためにイエス・キリストの足元に座り、そのために御言葉を学ぶんですよ。そしたら私たちの毎日の生活の中で神に応答することや、またその教会で一緒に集まって分かち合うことや、その一緒に祈ることや、そのフェロシップすることが、もっともっと素晴らしい喜びとなるはずです。自分にウェイトを置くんじゃなくて、自分が何をするかにフォーカスをするんじゃなくて、神が自分に何をしてくださったかということを覚えていられますように祈ります。天のお父さん、私はあなたの前に何の価値もないものです。この天地を作られた、この宇宙を作られて、あなたにとって何一つ不可能なことはないような、そのような力を持っているあなたの前に私は無力です。それだけじゃなくて、あなたの正しさの基準に思いっきり外れてて、罪や咎を抱えてて、もうどうしようもないものです。であるにもかかわらず、あなたがイエス・キリストを与えてくださるほどの愛で私を愛してくださり、イエス・キリストも私の罪を負って私の身代わりとなって罰を受けてくださったこと、あなたの愛は、あなたの憐れみは、あなたの恵みが常しえまでも尽きないことを心から感謝します。どうぞ、私たちが、あなたの愛を、あなたの恵みを、あなたの憐れみをもっともっと知ることができますように、イエス・キリストにあって許されているというこの福音をはっきりと味わうことができますように、そこに浸っていられますように、 自分の内側からあなたに応答したいという思いや、あなたのために何かさせてもらいたいって、そういうその力が湧いてくるまで、イエス・キリストの足元に留まって、その私たちを愛してくださる、私たちを許してくださる、そのあなたの御言葉に浸っていられるように、そのような機会もどうか私たちに与えてください。そしてそれぞれその奉仕にあたる人たちは、またこれから奉仕に携わろうとする人たちは、本当にこの奉仕というのがどれだけ素晴らしいもので、喜びに満ちて平安に満ちているものなのかを味わって携わることができますように、どうぞ一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。